30代あずましくない乙女たち。
あずましくない乙女の
一垣と
アリアドネが激動なトークを北海道からお届けするポッドキャストです。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
年末ってことで、
はい、
年の瀬ですね。
うん、
年の瀬ですので、うん、お便りがいっぱい、
うん、
溜まってます。
はい、
はい、なんで読み切れない方のは本当申し訳ないですけど、
うん、
読ませていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で読み切れる分は、
うん、
ちょっと今年のうちに、
はい、
読みましょうということで、
うん、
はい、早速お便りからいきます。
はい、
まずは湖林さんから、
うん、
有宿根さん、市垣さん、こんばんは。前回染谷さんと小説についてメッセージを送った湖林です。質問に丁寧に答えてくださりありがとうございます。メッセージが読まれてる間嬉しすぎて動悸と手汗が。さて質問ですが、お二人の好きな男性の服装を教えてください。ちなみに私はダッフルコート姿やくるぶしがちらりするジーンズ、スーツ姿にグッときます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
好きな男性の服装、
うん、
カーディガン、
うんうんうんうん、
が好きです。
ああ、
なんとも言えない可愛さが出るよね、
うん、
カーディガンって、
うんうん、最近それわかる。
あ、本当、
うん、
カーディガン男子いいよね。
カーディガン男子いいね、
うん、
なんかちょっとがっちりしてる人の意外なカーディガンがいい、
うん、あ、うん、ちょっとピチッとしてるぐらいの方がいい。
そうそうそうそう、可愛いなって、
はあはあ、
うん、
そんなに腕周り肩周りとかがパツってしてる方がいいの、
うん、そうだね。
うんうんうん、
あ、でもね、
うん、
私が思うの似てるんだけど、セーター。
ああ、でもニットって可愛いもんね。
ニットなんかね、男の人着たら可愛く思える。
うんうんうん、
だいたいニットってさ、サイズがちゃんと合うのってなかなかないくない？
そうかい。全然同意できなかった。
あ、本当。なんかね、男の人がサイズ合ってないブカッとしたデータだったなんだっけ。セーター？
データ
セーター着てるのとかがちょっと可愛いなって思う。
あ、そうなの、
うん、
ちょっと大きめの方が好きなんだ。
そうだね。
私はカーディガンはブカッとしてない方が好き。
あー、はんはんはん、
うんうん、ジャストサイズを着こなしてる人がいいな。
あー、それは細身の人とかでも、
うん、細身でも、
うん、
がっしりでも。
あ
ー、カーディガンとメガネはもう最強だよ。
うんうんうん、うん、好きそう。
はい、ちなみにそのセーター着てる男性のボトムは何がいいの？
ジーパンか、
うん、
カーゴパンツのぴったりしたバージョンみたいなやつ。
細身の、
細身で横にポケットついてるみたいな。
お
ー、カーキで、
うんうん、
てかあのズボン自体好きなんだよね。
あ、カーゴパンツ好きなの、
うん、
でもダボっとしてるのじゃなく細いカーゴがいいの？
ダボっとしてるセーターがいいから。
あー、下はそのバランスを整えるために細身であってほしい。なんか女の子みたいな服装だね、うん、
あー、そう言われてみればそうなのかな。
うん、あんまりこう、
うん、
男男してない。
うん、そうだね。でも本当のこと言うと、
うん、
襟がヨレヨレのシャツとかが好きなんだけど無理しちゃった今ボロが出た。
もう自分に嘘をついてることが耐えられなかった。
辛くなってきて
結局自白しちゃったの。ヨレヨレが好きって、
うん。
ね、好きな服装様々ですね、
うん、はい、
はい、
あ、ちょ、え、いいの？あと
何？白衣？
うん
白衣はでもさ、 あんま着てるシチュエーションがないから、
そうだね、なんか食料が限定されちゃうからね。
なんかそう巡り合えるもんでもないから、まあそうだね、高校の頃とかは白衣着てるこう理科系の先生とか見てもえっとしてた。
ああ、白衣ね。
そうだね、そのレア感にちょっとグッとくるね、白衣は。
で、この水見林さん言ってるスーツとかは？
なんかさ、最近の若い人のスーツってさ、すごいピチピチじゃない？ピチピチで裾短めでみたいな、あの風潮はあんまり好きじゃないかも
ああ、
しん
そう
ない。
なんだ。
なんか私は男のピチパンあんま好きじゃないんだよね。
へえ。
なんか妄想の余地がないじゃん。
足の実は細いとか？
そう。
あ、でもそうかもね。なんか普段はちょっとブカッとしてるから分かんないけど、実は脱いだ時にすごいスラッとしてる足だったとか。
そ
ああ、分かるよ。分かる、できた。
そう、あのズボンと皮膚の間の隙間が私の妄想を加速させるんだよ
ああ、そういうことね。
ね。だからピチパンはちょっといただけない
ああ、
な
つま
と。
んなくなっちゃ
そう、もう
う。
全てがあらわになってるから。
ああ。
スーツ好き？
スーツの人が私服だった時が好き。
はあ、ギャップ萌え？
普段スーツしか見てないけど、実はなんか私服ダサかったとか、そういうのが
やっぱ
可愛
ダサいと萌えんだ。
い。そうだね。ギャップだよね、やっぱ。
本当。逆もまたしかり？逆は燃えないの？
スーツダサかったけど、スーツ姿ダサいけど、私服調、
違う、ダサさじゃなく
ん？うん、あ、
いつも私服しか見たことな
何？
い友達をたまたまスーツ姿見かけたとか。
今想像したけど、全然燃えなかったな。
本当。やっぱそこにダサさが介入しないと何もピンとこないね。
なのかな？
ド変態ですね。
次は、上田さんからです。市垣さん、アリアドネさん、はじめまして。いつもポッドキャスト楽しく聞いています。早速ですが、お二人に質問があります。僕はもうすぐ妻と弟の3人でカフェを開業する予定です。お二人はインスタグラムもフォローさせていただいているのですが、よく美味しそうなご飯を写真のインスタグラムにアップされてますよね。美味しそうなご飯をよく食べている外食マスターのお二人がカフェやご飯屋さんに求める条件などがあれば教えていただきたいです。家族のお二人のようなお客さんであふれるカフェになればいいなと思っているので、ぜひ参考にしたいです。
はい、
ありがとうございま
ありが
す。
とうございます。もう開業されてるのかな、これ11月にくれてるか
ああ、
ら、
そうだよね。
もしかしたらもう始めてるかもしれないですが。
いいよね。
いい
奥
ね。
さんと弟さんと家族でカフェ。
うわー、もうそれだけでアットホーム感が、
行きたいよ
行
ね。
きたい。しかも
条
さ、こ
件。
の上田さんのさ、インスタを私たちも見るけどさ、もうおしゃれだよね。
なんか洗練されてる感じするよね。
だからもうこの人がカフェやったらもう全然何の問題もなさそうだなっていう雰囲気出てるよね。
出てる出てる。
どういうカフェ好き？
静かで落ち着ける。で、テーブルの高さが低くないカ
わか
フェ。
る。
なんかさ、たまに膝ぐらいの位置にテーブルあるカフェとかあるでしょ？なんか辛いよね。
なんかそこにテーブルに置いて、なんか食べる時すごいこう前かがみっていうか、かこう器を持って食べなきゃいけないから、ちょっとマックとか持ってってパチパチ作業したいなって時とかも低いなみたいな。
あんまりなんか長くは入れないくなっちゃうよね。
他にもね、そういう席だけじゃなく、もうちょっとテーブルとかカウンター席とかもあればいいけど、
ああ、そうだね。
長くおしゃべりとかするだけだったら逆に低い方がいいのかな、
うん、いや私でも高い方が話盛り上がる気するな。
あ本当、
うん、なんとなく
そこにも影響いく、
うん、
おしゃべりに影響いく
いくような気がする。
あ本当、
うん、
落ち着かないのかな、こう足元まで見えてる感じ
が、うん、そうそうそう落ち着かない。千垣さんは
やっぱでも座り心地のいい椅子が欲しいな。よく硬い椅子とかしかない喫茶店とかある
じゃん、うん、あるね、うん、知りたくなってくるやつね。そうそう途中で
木の椅子みたいな、
うんうんうん、
よりはやっぱりちょっとふかっとしたソファ
ー、
うん、一人掛けソファーとか、
うんうんうんうん、
あのさバラバラの種類の椅子置いてあるカフェとか好き。
うんうんうん、そうだね、座り心地どれがいいとか、
そうそうそう
試したくなっちゃうよね、
うん、今日はあそこに座ろうとか、
うんうんうん、
でそのばらつきがあるのもちょっとおもちゃっぽくて好き、うん、見た目的にも。
あーあーあーああそうだね、
うん、ぐいぐいハードル上げてるかもしれない、ね、今
ね、もういろいろ決まってるのかもしれない ね
もう椅子とテーブルはこれに決めたんだよみたいな今更そんなこと言われてもいやなんだかんだで、
うん、
美味しいカフェオレとご飯があれば、
うん、
行きたくなるよね。
行きたくなる、
うん、
あとお店の人の雰囲気も大事だから、上田さんたちの雰囲気は大丈夫そう。
うんうん、そうなんかカフェとかの店員さんは、
うん、
変に介入してこない人がいい。
あそうだね、
うんうん、うんなんかおしゃべり好きなマスターとか、
うん、
そういうのが好きな人もいるかもしれないけど、
うん、
別にあなたと話しに来たわけではないんで、
うん、
すからちょっとほっといてくださいみたいな、うん、まあ私がコミュ障なだけっていうのもあるけど
一人の時とかなおさら辛いよね、
うん
うん、
ちょっとゆっくり本読ませてください
みた
い
な、うんうんうん、
でもなんか気にかけてくれる、なんかお水がないなとか、
そういう心遣い、
うんうん
うん、
うちの近くに宮田屋があるからさ、
うん
あのまあ、喫茶店なんですけども、
うん、
ちょいちょい行くんだけど、
うん、
その中の一人だけすごい気の利くお兄さんがいるんだよね、
うん、
膝掛けとか持ってきてくれたり、でなんかその人がいない日は やっぱお水とかもう氷溶けまくって、
うん
ぬるくなってたりするまんまなんだけど、
うんうん
まあ、変えてくれる時もあるけど、
うん、
でもやっぱその人がいる時の方が、
うん、
すごいタイミングの見計らいがうまいんだよね。
あ、うんうん
うん、
できる人だね。
すごいできるんだよね、
うん、
なんか彼がいたら嬉しくなる
うん、うん、安心だねその日は、
うんうん、今日は快適な一日を過ごせそうだなって思う、
うんうん
なんか結構すごいわがまま言い散らかしたよね
本当さらっと聞きたかっただけなのかもしれない、ね
ねまあ、なんかネタ程度にちょっと言ってみようかなぐらいなのに、
うんうん、
もう言いたい放題
がっつり言っちゃったね
ちょっと願望がね、
うん、
強かったねまあ
うん、
でもまあ居心地がいいなって思えたら、
ね、うん、うん、そうだよ
ね、きっとファンは
うん、
つくと思いますんで、
はい
はい、ね、ぜひ素敵なお店にしてください。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ではお次は団地区さんです。市垣さん、アリアドネさん、おはこんばんちははじめまして、福島県在住23歳男団地区と申します。いつもポッドキャスト楽しく拝聴しています。いきなりですが、今回はお二人に相談したいことがありメールさせていただきました。私は23歳にもなって次の日に楽しみなことがあると前の日の夜なかなか寝つけないのです。小学生が遠足の前の日の夜になるあれです。当時は大人がそんなことで悩んでいるのを聞いたことがないし、僕もいつか寝つけるようになるのだろうと思っていました。しかし23歳になった今でも寝つけないのです。先日もロックフェスに行ってきたのですが、前日は案の定寝つけず、当日眠気に襲われ会場で仮眠を取る羽目になってしまいました。こういった実害もあるし、いい加減治したいのですが、治し方がわからないし、そもそも治るのものなのかもわかりません。 お二人は次の日楽しみなことがあると寝つけなかったりしますか？または同じような少し子供っぽい悩みなどありますでしょうか？です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。寝つけないよね。
寝つけない。
うん、
残念ながら治りませんよ
30代になっても治んないよね。
はい、うん、本当なんかうちら特にさ遊ぶとか行くっていう時さ、うん、絶対早朝から活動するでしょ。
うんうん。
そしたら絶対前の日に11時とかに寝てやると思うんだけど、
うん、
絶対寝れないよね。
ねえ、そう、あの布団に入ってからそわそわして寝れないっていうのもあるし、
うん、
準備を前の日までしないから、うん、こう前の日の夜になって慌ててこう荷物詰めたりするから、
うん、
なんだかんだ寝る時間がそれで遅くなっちゃうっていう。
そうだね。
とかもある。
うんうんうん。うん、でなんか荷物詰めてたらちょっと高まってきて、
そうそうそう、
寝つきが悪くなって、
うんうん、で翌日寝不足って、
うん、そう、
うん、
だいたいなんかさ遊んでる時写真撮ったのクマついてるからね
確かに、
うん、
寝てない顔してんな。
そうそうそうそういやでも本当これ私も悩むな。
そうだね、うん、なんだろうね、もうちょっと落ち着けばいいのかな。すぐ興奮しちゃうからいけないのかな。
でもそれコントロールできる？
無理だね、
うん、逆に前の日が休みだったら、
うん、
めっちゃ昼寝するとか、
あーで寝ないでいくとか、
そういうこと？そうそうそうそう、
はいはいはい、
とかも考えたことある。
あー、まあでもね、
うん、
眠くても結局その遊びに行った先とかが楽しかったら、
うん、
眠気も吹っ飛ぶよね。
うん、
うん、
仮眠取っちゃったって言ってるけど
いやでもライジングさんとかのことを考えると、
うん、
寝るよねあれは。
あ、寝る寝る、
ね、
うん、普通にそうだね、
うん、2日目の昼とか寝るよね。
寝る寝る、
うん
うん、
だからまあフェスで寝るのは普通。
うん、そうだね。
うん、分かんない、どんなロックフェスに行かれたのか分かんないけど、
うん
うん、子供っぽい悩みとかある？
ああ、ある。
子供っぽい悩みってなんだろう。あ、いまだにゾウさんのぬいぐるみ集めるとかそういうやつか
わいいね、なんか
あなたにかわいいと言われるとは思わなんだ
なんかゾウのことをゾウさんっていうのがいいね、まず
そうかい、
うん、
ゾウさんはゾウさん、そんな呼び捨てになんてできない
継承なんだ、
ええ、
父
さん、はい、父さんは偉大だよ、うん、
いっぱいあるもんね。
そうだね、いっぱいいるね、
うん
うん、別に悩んではいないけど、
むしろ好きで集めてる感じで
そうだね。あ、でも強いて言えばそういう大人げないものを集めてしまうとか、う
ん、あ
かな。フィギュアとかもしかり。
そうだね、
うん、
好きだよねそういうの集めるの。
なんかやっぱ集め癖あるんだよね、
うんうん、
ちょっとこれやめたいね。最近はでもフィギュア買わなくはなってきたけど、
うん、また何かにハマったらでも集めそうじゃない。
絶対何かしら集めるよ
ね、
うん、はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
一垣さん、ありがとうねさん、初めてメールさせていただきます。森の都仙台在住のガガガと申します。いつもサイレントリスナーとし静かに聞かせていただいてましたが、この度は僕も初投稿させていただきます。先日の26回の札幌カラス問題について拝聴し、アリアドネさんの頭がカラスの巣だとの内容を聞いて、ふと昔の記憶が蘇ったのでメールしました。僕が中学1年だった頃、初めて女の子とデートをした時の話なのですが、当時の僕は誰よりも素早く動けることが自慢の中学生で、そのデートに選んだ公園ではたくさんの鳩が所狭しと群れていたので、デートの定番といえば鳩に餌やりだと思い、仲良くベンチで餌をあげていました。彼女も楽しそうに餌をあげている姿に僕のテンションは絶好調、これはお手手ぐらいはつなげるぞと興奮し、ここで僕の必殺技 高速ハトの生け捕りを見せてあげればイチコロだと思い、ハトポッポを即座に捕まえ見せました。彼女はその姿に目を輝かせてくれましたが、ふとこの鳩を彼女の頭に乗せてあげればもっと喜ぶのではないかと頭をよぎり、乗せてあげたら大変で激怒されたことを思い出しました。それ以来反省し、女性の頭には鳩は乗せていません。市垣さん、アレアドネさんの初めての異性のデートとはどんな感じでしたでしょうか。長文で申し訳ございません。これからも応援してます。ではありがとうございます。
ありがとうございます。何から突っ込めばいいかな。
もう、
まあ、
うん、
まずなんかこう順を追っていくと、
はい、
中1で初めて出ると、うん、ちょっとおませさんじゃない、
ね、
うんうん、
早い気がする
ね、
うん、
で誰よりも素早く動けることが自慢、
うん、この記事もよくわかんないけどね。
うん、ちょっと煩ってる感があるよね。あ、でもハト捕まえれるのってでも素早いよね。
確かにそうだね、
うん、
バタッと飛んじゃうもんね。
ねえ、なんか最初歩いてるから行けるって思って近づいたらすぐ飛ぶしょ、
うんうん、
やつら
飛ぶ飛ぶ、
うん、
あ、じゃあ素早く動けることが自慢っていうのは、
うん、
伊達じゃなかったんだね。
ああそうなんだね、うん、高速鳩の生け捕りを披露してくれるぐらいだから。
必殺技、
ええ、技名あるんだ、ね、こういう面でもちょっと患ってらっしゃる感じが、うん、ね、はい、からのだよ、
うん、そう、ここまではまあちょっと面白いなぐらいだった
けど、そうだよね、まあ、中学生男子ぐらいな感じだからね、
うん、
うん、ほのぼのとしてて、
うん、
だがなぜ乗せた。
ねえ、
これ乗せられたらどう思います、アリアドネさんは。もし、
あ、なんか狂気を感じる。激怒はしない、怖くて逃げる絶対。
あ、ちょっと引きながら、
うん、
なんか、え、もう帰るわって、
うん、ごめんごめんバイバイみたいな。
ドン引きだ。なんてリアクションしたらいいんだろう。やめてやめてって、
うん、
やめてっていうよりは、
うん、
なんでっていう
かも。そうそうそうそう、うん、なんで、なんでだよね、
う
ん、
そうだね、
うん、どうしてそういう頭に乗っかることが嫌っていうより、
うん、
なんでそういう発想なのって
思う。そうそう。うん、ちょっと思考回路を知りたくなる感じだ ね。まあ、そんな思い出もありつつ、まあね、はい、今ではもう反省して乗せてない
みたいだから、乗っけてないみたいだから ね、
よかったよかった、
うん、
ちゃんと学習してて、
うん、
うん、素晴らしいことで、
はい、
うん、じゃあ初めての異性とのデートはどんな感じでしたでしょうかと、
うん、
初デートって何をもって初デートなの。
この人と多分付き合うかもしれないなって思う人とのデート、遊ぶ、
うんうんうん、
こと、
二人っきりでって
こと。そうそうそう
そう。あ、なんか、
うん、
こっちがちょっと好意を持ってて、
うん、
で向こうはどう思ってるのか分かんないみたいな人と二人で遊んだ時なんだけど、
うんう
ん、電波少年でさ、
うん、
ロバだっけ、あれロシナンテって出てきたの知ってる、
うん、分かんないかも。
なんかどういうコーナーで出てきたか全然覚えてないけど、
うん、
そのロシナンテっていうロバが可愛いとか、うん、なんかちょっとドカン来てたんだよね、
うん、
でそのロシナンテのカレンダーが発売したっていう、うん、でその男の子が、うん、いや俺ロシナンテのカレンダー出るって聞いてもうめっちゃ欲しくてちょっと買いに行きたいんだけど行、
うん、
かないみたいなことを言われて、
うん、
一緒に街に買い物行って、
うん、
でカレンダーはもう速攻で見つかって、
うん、
あ、変えたっつって終わったんだよね、
うん、
ミッションコンプリートしたけどどうする、うん、みたいになって、
うんうんうん、
なんかびっくりドンキーでも行ったのかな、
うん、
でお昼ご飯食べて、
うん、
ちょっと食べてっていう時に、
うん、
あの何人か共通の 友達とちょっとグループで会うみたいなことをよくしてた人の中の一人なんだ、
うんうんうん、
でそのびっくりドンキー中に、
うん、
いやそういえばさ〇〇ちゃんってどういう子なのって話が始まって、
うん、
あその情報が聞きたかっただけなんですねって思って悲しかったっていう、
うん
デートでもなんでもないねこれ。
うん、なんかロシナンテのとこら辺まではちょっと期待してたんだけど、
うんうん、
切ない。
そうなんだよ。うん、そうロシナンテ終わって、そうプリクラとかも一緒に撮ったんだよその時。
二人で？
そう。
ああ、それはなんかデートっぽいね。
うん、そうそこまでは幸せだったのに、
うん、
もうびっくりドンキー恨むな
って。あの時行かなきゃよかったね。
そう、行かなければこの話聞かずに済んだのかなって。
そっか、
うん、まだまだそこまでがっつり好きとかにまで行ってなかったから、
ああ、まあ、じゃあ傷浅いね。
そうそうそう、浅いうちに分かってむしろ良かったかなって、
うんうんうん、うん、市垣さん、有宿根さん、はじめまして。福岡在住の大学生春坊と言います。今まで何かに投稿するといったことをしたことがなかったのですが、もしお二人に読んでいただけたら飛び上がるほど嬉しいと思いメールさせていただきました。僕はポッドキャストで良いのないかなと思った時にトップ絵とタイトルにビビッと惹かれてアゾートを聞き始めたのですが、そこで2つのお願いを思いついたのです。 1. アリアドネ画伯かっこ1学期画伯の絵も見てみたいの絵でアゾートスタンプを作ってほしい。 2.その素晴らしいネーミングセンスで何でも良いので僕の投稿ネームというかニックネームを考えてほしいということです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。画伯
うん、スタンプって LINE のスタンプってこと
じゃない？
ああ、まあ難しいよね
うん、あれってさ、うん、最低で何個書かなきゃいけないの？
あーどうなんだろう、 1セット、
うん、
だから10個とか
なのかね、
なのかな、
厳しい感じで、
うん、なんか多分審査みたいなのあるよね多分。
あれ、あーあるある、
あれが落ちます。
あおしっこ漏らしたとか、
うん、
スタンプだから
あ、うん、そうそうそう、そういうのばっかりだからね。
その2のこのあだ名、
うん、
ニックネームをつけてほしいっていうのはこれはできるんじゃないですか。
できますね。
はい、なんかいいのあります？
ちょっと北海道っぽくいきたいと思います、
うんうん、はい。
サビオ
あ、サビオってさ、
うん、
北海道だっけ？
北海道とかあの北の方だけじゃないかな。普通何関東とかだったらバンドエイトとか言うのかな。
あカット版とか。
あカット版も聞いたことあるな、
うん
うん、
なんかサビオってすごいね、うん、何から来たんだろうね。商品名かな、 なん
かあ商品名っぽいね。でもなんかダサいよね。
ダサいよねそのダサい名前を
そうだよ、うちらに命名をお願いするってこうなっちゃうん
だよ。あこういう覚悟があってそうだよ、こうおっしゃってきたっていうことで、うん、春坊さんは今日からサビオさんです。
はい、
はい、
坊は残した方がいい？
サビオ坊ってこと語呂悪
どっちがいい？市垣さん決めて。
サビオで。
サビオで、
はい、
了解。
うん、分かった。サビオの王をくっつきの王にすればいいんじゃない？
泡田ラジオ先生みたいな。
そうそう、かっこよくない？
ああいいね、
うんうん、
サビオみたいなね
やべ超かっこいい。ああちょっと一気にハイセンスに。
いいね、
うんうん
うん、じゃあサビオさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。いいなサビオいちさん、ありさん、こんにちは。以前アリさんの訛りの件で夏頃メールさせていただきました、千鶴と申します。この度お二人に聞いていただきたいことがあり再度メールいたしました。私事ですが先日失恋しました。相手は以前の職場の同僚で 年上の男性、私の片思いでした。ある日、オーダーメイドをしている某ジュエリーショップのホームページをたまたま覗いたところ、彼の名前と写真、そして彼女が写っておりました。そして作っていたのはなんと結婚指輪。こんな偶然あるのだと自分でもびっくりしました。おそらく自分史上ある意味一番の失恋だと思いました。お二人は今でも忘れられない恋愛の思い出、失恋の思い出ありますか？久しぶりのメールの割には暗い内容になり申し訳ありません。もう吹っ切れてますのでご安心ください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなかないよね、この、
うん、
共通の知り合いから、
うん、
あいつ今度結婚するんだってとか聞いたりすることは全然あると思うけど、
うん、
ホームページに、
うん、こんな偶然ってあるの？
ね、しかも何人も来てるお客さんの中でピックアップされた彼と彼女、
うん、
でしょ、がたまたま乗ってたってことでしょ、
うん、
なんつう確率だ
ね。
そしてきついね、
うんショッキングだね、
うん、なんかもうどこにもこうぶつけられないモヤモヤが残るよね、
うん、
これ、
うん
うん、
千鶴さんも吹っ切れたって言ってるよね、
うん、強い心をお持ちです。
うん、
うん、
忘れられない恋愛の思い出、あるいは失恋の思い出。
まあもうね、もう全部忘れたけどね、
うん、忘れちゃうよね、なんか、
うん、あの時あんなにああだったのに、
うん、
時間って最高の傷薬だね
名言言うじゃん
すっごい今なんか言葉選びが全部安いなって思いながら言ってたんだけど
響いちゃった
本当、うん、安い言葉響いちゃったでも一番なんか引きずったやつとかある？
基本的にはあんまり引きずんないだよな、
うん、
でも、
うん、
多分最初で最後の、
うん、
自分から告白したことがある。
あ、最初は分かるけど最後かどうかはまだ分かんない
あ、そうだね、
うん、こっから先も、ね、あるかもしれないし、
そっか、うん、
あ、でもその人が唯一自分から告白した人なんだ今んとこ。
うん、なんかね、
うん、
するしかないと思った。
あここで私がしないとこれは何も始まらないみたいな、
うん、そう、私も同じ会社、私がバイトしてたところの先輩だったんだけど、
うん、
私が辞めちゃうから、
うんうんうん、
もう絶対会えないし連絡先も知らないしなと思って告白しました。
わお、
手紙でね
古風ですねえ、その何、辞める直前、うん、辞める日とかに渡したんだっけ？
辞める1週間前くらいに、
うんうん、
そう、別の人にちょっと渡しといてもらえませんかって言って、
うんうん、
渡した、
うんうん
うん、
あ、じゃあその1週間は、
うん、
その知っている感じで過ごしてた、
うん、そうそうそうそうそう、
わあ、ドキ
ドキドキドキでしょ、
うん、
でもまあ内容が、
うん、
なんか手紙って何書いたらいいか分かんなくない？書いたことある？ラブレター、
ラブレター、
うん、
ラブのレター、
はい、
あ、ほんとね、ラブレターってほど重くはないけど、
うん、
うん、メッセージを紙に書いて渡したことあるよ、うん、
告白の意味で、
告白するまでもなく、
うん、
まあその人結局既婚者だったんだけど、
あうんうん、うん、
でもそういうなんだ、バレンタインの日に、
うん、
これもらってくださいって言って渡して、その中にカード入れて、
うんうん、
よかったらメールアドレス教えてくださいみたいな感じのことを書いて入れて、
あ、
うん、
あ、でも同じ手口だな私も。
あ、本当、
うん、なんかそう分かんなくて、
うん、
好きですとは結局言わなかったんだよね。言わなくて、
ストレートの表現はせず、
うん、
ほう、
すごいかっこいいですよねって連発
わ
で、
うん、
最後に なぜかどういう勢いで持ってたか覚えてないけど、
うん、
自分のアドレス書いてとかってやったよ。
はあ、うん、まずはなんか、
うん、
褒めたんだ。
褒めた、
うん、あなたのことをかっこいいって思ってるんですよ、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそうそう、
どう伝えた？
うん、
そしてメールよこせと、
はい、
うんうん、メール来ますし、
た
た、
うん、
なんと、
うーん、全然知らないから遊びましょう、
うん、あはんはん、うん、そっか、同じ職場とはいえ全然関わりのない、
そうだね、一言二言しか喋ったことないから、あ、
それも仕事上の話
も、そうそうそうそうそう、うんうんうん、
なるほど、まずは遊ぼうかって、はい、
うん、
遊びまし
て
て、
まあ、うん、それ以降はちょっとくちゃっとなっちゃったけど、
くちゃっと
走ります。
まあそうですね、失恋の思い出
だから、そうだね、
うん、まあ、うん、言わずもがな、
はい、
ええ、
はい、お次は痩せる努力をしないで痩せたい女さんからです。こんにちは、毎回楽しく聞いています。ディープな趣味のお話や少し残念な過去話をさらりとされつつ、でも女子力の高さも伝わってきて、そのバランスが効いていてとても心地よいです。これまでは聞くだけだったのですが、アリアドネさんが肩ぐらいの長さから髪を伸ばしたと言われたのを聞いて思わずメールを送ってしまいました。というのも、私は髪を伸ばしたいのですが、いつも切りたい気持ちが我慢できず、ショートとボブの間を行ったり来たりしています。アリアドネさんも伸ばしている間邪魔でイライラしていたと言われてましたが、伸ばしかけの時期を乗り切る良い方法などあったら教えていただけませんか。はい、ありがとうございます。
なんか方法って、
うん、
もう縛るしか思いつかないんだけど、
いやー、これ実はね、とっておきの方法がありまして、
うん、
美容師さんに切りたいって言ったら止めてくださいって言っておく。
ああ、もう行きつけの担当美容師さんに、
そうそうそうそう、
私が次来た時に切りたいってほざき出したら、
うんうんうん、
ダメですと、
うんうんうんうん、
私は切りませんよと、
うん、そう、
釘を刺すと、
そう、私そのおかげで、うん、私特に止めてくださいとは言ってないんだけど、
うん、
最初にその美容師さんに伸ばそうと思ってるんですっていう
大丈夫今なんか伸ばそうと
伸ばそうと思ってるんですっていう話をしたんだよね、
うん、
でその後にカラーの予約入れた時に一緒に、いや切りたいなとかって言ったら、いや伸ばすって言ってたじゃないですかって言って、
うん、
もうちょっと頑張りましょうよって言って、
ほうほう、
伸ばすの励ましてくれたんだ
よね。優しい。
そうそうそう、
おうお
う、うん、
ああそう言われて、あ、じゃあ今日カラーだけでお願いします
みた
い
な。そうそうそうそう、
その人が切らなければ切らさらないもんね、
うん、そうそうそう、
うんうん、
多分本気で切りたい、切るっていう時と、もうやだ切りたいってただ言ってる時、
うんうん、
見分けられてるんじゃないかなと思うんだよね。
どんだけあなた分かりやすい。
だからそういうね、美容師さんが大事だと思います。
ああなるほど、
うん、
まずは信頼できる美容師さん探しから。
はい、
あ、なるほどね、そんな思いつかなかった。一垣さん、ありがとうねさん、こんにちは。駆け抜けて青春です。いつも愛らしいお二人のトークに癒されている20歳男子です。いきなりなのですが、僕は最近片思いしています。しかしその片思いの相手と僕の親友がなんだかとてもいい感じで、二人だけで遊びに行ったりしています。親友は僕がその子を好きということは知りません。告白したいのですが、どうせ振られると思うし、告白して親友やその子の関係が崩れてしまうと思うと怖くなって、大好きな食べっ子動物もろくに口にできない状況で本当につらいです。ここで質問なのですが、この恋は口に出さないでおいた方がいいのでしょうか、それとも自分の気持ちだけでも伝えた方が良いのでしょうか。大好きなお二人の意見を聞けば何か変わるかもしれないと思い質問させていただきました。慌ただしい年の暮れ、どうぞ健やかにお過ごしください。
はい、ありがとうございます。はい、
駆け抜けて青春、
お、
銀なんでしょ。
名曲ですよね。
でもタイトル見てもどんな曲だったか思い出せないんだけど、
う
ん、
あ、ほんと、ゆきちゃんが入ってくるや
つ、あれか、うん、あ、名曲だね、
名曲でしょ、
うんうんうん、
もう 素晴らしいラジオネーム
すごいね、二十歳とか若い人でも銀杏とか聞くんだね、
うん、あ、そうなんだね、
ね、
うん、
なんかほんとそれこそうちらぐらいの世代じゃないとっていう感じだったけど、
うん、だよね、
うん、
嬉しいね
素晴らしい、
はい、
将来有望だねまあそんな銀杏好きの彼、うん、きっとこじれ系男子なんだろうけど、
うん、
片思いされてるそうですよ。
はい、
これどうなの、親友といい感じで2人で遊びに行ってるような子に告白ってめちゃめちゃ賭けじゃない。
賭けだね。
これこういう状況だったとしたら自分ならどうする？
諦める。
あ、本当？
うん、言う、口に出していいことがあまり想像つかない。
うん、確かに。
うん、なんかね、諦めるって気持ちの切り替えが難しいかもしれないけど、
うん、
まあ、他に別のいい人がいるかもしれないし、
うん、
って思って切り替えた方がいいような気がするな、
うん、そうだね、うん、そう、結局告白をするっていう行動は自己満足でもある
ん
じゃん。自分が、ああ言ったったみたいな、
うんうん、
それを得るための代償がはでかそう。
これでかいね、
うん、
2回傷つくってことでしょ。多分今の状態で1回傷ついて、
うん、
コクってもう1回傷つく。ここなかったら今の1回の傷つきで済むけど、
はいはい、うん、親友とあの子いい感じなんだの傷つきだけで、
う
ん、
そうそうそうそう、
はいはいはい、まあそう、振られるかどうか、もしかしたらうまくいくかもしれないことを思うと、
うん、
告白した方がいいのかなって思うけど、
うん、ああ、そっかそっか、
う
ん、
うん、ね、別になんか本当この親友と女の子は、うん、本当ただ友達として仲いいだけで、
うん、
別にいい感じかどうかは実際わからないじゃない。
そうだよね。もしかしたらその女の子が駆け抜けて青春くんってどんな人なの？
それだよ、さっきのロシなんてだ
よあー、そっか、
みたいなことも
ありえるか。
うーん、で、うん、あと一つあるのが、
うん、
あんまりにも仲良くしすぎちゃうと、
うん、
男女だろうが、
うん、
もう友達としか見れないみたいな、
うんうんうんうん、
ふうな間柄になることもあるじゃない、
うん、
そこまでこの二人が言ってたとしたら、
うん、
逆にこう駆け抜けて青春くんはちゃんと男として見れるみたいな、
うん、あーそっかそっか、
うん、まあ、これ正解なんだろう、
なんだろうね。あ、私完全に口に出さない派だったけど、
うん、
それ聞いたら、うん、なんか可能性もあるから言った方がいいのかなと思い始めてきた今。
うん、なんかまあ、うん、私もすぐもう好きって言いたくなるから、
うん、
ちょっと走り気味に告白しちゃうタイプなんだよね、
うんうんうん、
だから、
うん
うん、告白しちゃえって言いたいんだけど、
うん、
もうちょっと待とうか。
あー、そうだね、
うん
うん、もうちょっと待とう、
うん
うん、
ちょっとその早く言いたいっていう気持ちもわかるけど、
うん、
なんか2人の様子をとりあえず、
あー、うんうんうん、
いい感じっていうだけで、
うん、
付き合ってるかどうか分かんないし、
うん、そうだよね、
うんうん、
はっきりまだしてないからね、
そうそう、ね、そこに恋愛関係があるのかどうか分からないから、
うん、
ちょっと探りつつ、
うん、
なんかね、抜け穴があったら、
うん、
全然告白するのもいいと思うし、
うん、
お互いが好きみたいな感じだったら、うん、応援するよぐらい言える、
うん、
器のでかい男になってください
いきなり熱こもってびっくりしたうん、そうだね、
うん、って今、
うん、
思った、
うん、
ね、これも11月にくれたメールだから、
うん、
現状どうなってるか分かんない
け
ど、
あ、そうだね、気になるね、
ね、うん、なんかうちらあまりに読まないから、
うん、
もう告ってたりとかしたら、
うん、
本当すいません、
ね、
うん、それはそれででもまた報告欲しいね。気になるね。
気になる。
はい、ぜひお願いします。
はい、
その後をお知らせください。はい、ラジオネーム明け方さん、有宿根さん、市垣さん、こんにちは。前回も楽しい放送でした。しかもお便りを読んでいただき感激しております。以前ごっつえ感じの話題の中で世界一の男がヘテと言っていた話がありました。当時私も友人の間でその言葉が大流行りで、ヘテヘテと何かにつけて言っておりました。一度ついてしまった習慣とは恐ろしいもので、先日取引先との電話の中でいろいろな担当者を経由してしまいますねと言おうとしたところ、いろいろへますねと言ってしまい相手を困惑させてしまいました。口癖で失敗ということはあまり起きないと思いますが、お二人はつい言ってしまう口癖などはありますか？もしくはご自身の中で流行っている言葉などありましたらお聞かせくださいです。
はい、ありがとうございます。
へますね。
面白い
ね、なかなか言わない表現だね。
すごい短縮されてるし、
ね、いいな、へますね、いいな。使いたいね。
使いたい。
つい言ってしまう口癖、
うん、
あの私は、
はい、
つてって言っちゃう。
つて、
うん、なんとかなとかって言ってみたいな、なんつってみたいな感じでだんだんそれが縮まってつて、うん、
あ、あつってですらないんだ。もう
そうそう、つてなんだよ。
あ、そうなの。へえ、
うんうん、
つっては言ってるイメージあるけど、てか私も結構言っちゃうけど、
ああ、なんかね、
うん、
つってっていう時も全然あるんだけど、
うん、
つてってこう短く縮める時は、
うん、
ちょっとディスり気味な時とか、
はあ、うんうん
うん、ちょっとそういう小バカにした感がある会話をしている時に、
うん、
なんとかなんとかつってみたいな、なんかしかもちょっとささやき気味に言うみたいな。
全然わかんないそれ。あ、そう、
うん、これ完全にね、
うん、
昔働いてた服屋の時の先輩たちが、
うん
うん、面白口悪い男の人みたいな、
あ、うんうんうん、
まあ、笑えるディスりみたいなのをよく言う人たちだったから、
うん、
まあ、そういう人から移ったのを未だに引きずって
る。つてって、
うん、
だからささやくように言うんだ。
そうだね、パンケーキつて、
ああ、なんとかってみたいな、
あ、そうそう、あ、ちょっとツッコミみたいな
パンケーキってみたいな感じのパンケーキっつってってこと。
うん、ツッコミだけど、うん、やっぱりなんとかかんとかって言ってやがるぜみたいな、なんか、
ああ、
言うことに対する、
うん、ああ、なんかちょっと理解できた気がする。
あ、
うんうん、
なんかあるマイブーム語。
あ、そう、口癖っていうか、
うん、
なんかね、私お父さんのことを親父って言うんだよね、
うんうん、
結構初めて聞く人にはびっくりされる。
あ、そうなの、
うん、
あ、なんで女の子はあんまり言わない
か。そうお父さんとかじゃなくて、
うんうん、
でも親父だよね。
いや、ひろしだよ、うちは。
あー、そっか、
うん、
ひろしにひろしって呼んでんの。
うんとね、ひろしに直接話しかけるときは、
うん、
おとんとか言ったりするんだけど、
おとん。その辺もなんかあれだけど、うんうん、
けど、
うん、
あのその場にひろしもいて、
うん、
でも会話してる相手は母の時はひろしっていう、
うん、超わかる。
あ、
そう、うちもそんな感じ。
あ、本当。
親父に親父、お父さんって言うけど、
うんうん、
お母さんと喋ってる時とかは、
うん、
親父かっこ笑いみたいな感じで言う。
はいはいはい、それは親父がその辺近くにいても、
うん、いてもいても、
あ、
うん、
なんだろうね、あれ不思議だよね。
不思議だよね、
うんうん、
本人にはなんか言えないけど、
一応まだ尊厳保っとこうかなみたいなのがあるのかな。
そうだね。
ちょっと立てとくみたいな。
そうそうそう、でも本人いる前で言ってんのにみたいな。
もう何の効果もないけどね。
そんなぐらいかな。
ああなるほどね、うん、そうだね、お父さんってみんな言うよね、
うん、
お父さんお母さん、
うん、
うん、もっち
ひろし、いちがきさん、ありがとねさん、はじめまして、マスターはじめと申します。いつも楽しく聞かせていただいてます。普段はあまり運動しない私ですが、先日なんとなく思いつきでアゾートを聞きながら家の近所をジョギングしてみました。お二人の話は時間を忘れさせてくれますね。気がつけば最初の計画よりもだいぶ遠くまで走っており、急に左胸に痛みを覚えたり、公園のベンチでうずくまったり、なんだか大変なジョギングになりました。死んじゃうかと思ったぞ。アゾートのお二人は今までに軽い気持ちでやってみたら大変な結果になったことや、これは死んだなと思ったことはありますか？ちなみに私は小学3年生の頃、湯船の中で座禅を組むというブームが来た時、両足が両太ももの上に乗った状態でお尻が滑り、湯船で逆さまになりました。足を組んだ八幡村です。この時は死んだと思いました。今後の配信も楽しみにしております。お体に気をつけて頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。真下さんですね、
うん、
この間ユーストリームで一緒にコラボをさせていただきました、
はい、
させていただくって言っちゃうね、
うん、言っちゃう
コラボしました。
はい、
朝ヌパのお一人、
うん、はい、
真下さんですね。
さん、パンダの人。
ああそう、パンダの人、
うん、
見てなかった人には何もわからない、パンダの人はい、あそう、なんかジョギングして胸が痛くなった的な、
うん、
そう、私もって言ったらすごい失礼だね、
うん、
運動がすごいダメなんですよ私は、
うん
うん、なんですが、この間、
うん、
居酒屋なんだけど、うん、真ん中に卓球台が置いてあるお店に行ったんだよね、
うんうんうん、
で、おせっかくだからやるかみたいな感じでやったんだ、
うん、
まあこけたよね、
うん、
でもなんか他の人のを見てると自分もできるような気持ちにならない？前になんか普通に上手い人がカコンカコンやってたから、
うん、
あれやりたいみたいな思っちゃって、なんか勘違いしちゃって、
うん、
カコつけてこうやってたら、うん、で肘ガーンってこう卓球台にぶつけつつ、うん、横半身を床に打ちつけて、
うん、いった、
ちょっと息ができなかった
よ結構やばいぐらいのやつだね。
結構入ったね、うんびっくりしたのと恥ずかしいのと、
うん、笑われた大丈夫みたいな感じだった。
あね、
うん、
そこの店員さんがね、うん、ちょっとチャラい感じの人で、
うん、
あ大丈夫ですか、あのラケットとかちょっと折れてないですか、
そっちの心配
そうそうあそういきますか、うん、ちょっと今痛すぎてツッコミとか入れられないみたいなあ、はいみたいな
ダサい
本当運動ダメだなって思って、
うんうんうん、
絶対こっから先一生ラウンドワンとか行かないどこって思った。
ああ本当、
うん、
なんか私は内臓側の話なんだけど、
内臓側重めだなな
んかね、
はい、
好きな食べ物とかができたら、
うん、
しばらくそれに固執するっていう習性があるんだよね。
牛乳白まで食べちゃうの？
そういや嘘、そこまでいかないけどなんかね、
うんうん、
2年前ぐらいに、
うん、
私生まれて初めてラッキョウを食べたんだよね。
あーハマってた時あったね、そういえば。
すっごいハマってて、
はいはいはい、
毎日一、
うん、
袋近く食べてたんだよね。
あのお漬物コーナーに売ってる
ようなパックのやつ。そうそうそうそう、割とビッグサイズのやつね。
本当、
うん、そればっかり食べてて、
うん、
胃痛くなったっていう。
え、胃が痛くなるほど？
うん、あの多分ね、酢だから胃に刺激があるじゃないかな。本当にすごいね、
うん、
あこれなんか吐きそうって思うぐらい。
本当、
うん、
ラッキョで死に目を見ることあんだね、
うん、あるん、致死量あるんだよきっとラッキョにも
薬物感あるね、
うん
いや、やっぱなんかね、バランスのいい食事って大事だね。
大事だね。
ね、
うん、
でも分かるな、そのハマったらそればっかり食べたくなるっていうの、
うんうんうんうん、
餃子とか牡蠣とかが結構それだったもん。
あー、牡蠣なんかいつも食べてるイメージある、今もあるんだけど
いやでも全然去年とかと比べたら、うん、牡蠣屋さん行く頻度全然減ったよ。
あ、本当？
うんうん、あ、まあ、夏があんまり、うん、美味しくないからっていうので、
あー、うんうん、
まあ、こっからまた食べ始めるかなっていう季節は来たけどね。あ、
そっかそっか、
うん、
お腹壊さないようにしましょう。
そうですね、
うん、
生ガキは危険ですから
ね、うん、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
市垣さん、アリアドネさん、こんにちは。初めてメールします。ラジオネーム運の月と申します。ニューヨーク在住30代前半のシングル女子です。お二人の飾らないトークがとても面白く、私自身年が近いこともあって、まるで昔からの友達とおしゃべりしているような気分になっています。突然ですが、30代になり20代の頃と比べて変わったなぁと思うことが2つあります。1つ目はプライベートの充実を意識して測るようになったことです。編み物やニードルフェルト、陶芸、山登りなど新しい趣味が増えていき、また習い事にも興味が出てくるようになりました。最近興味を持って探しているのはシルバー細工やアイシングクッキー教室などです。そして2つ目は気づかないうちにできる傷が増えたこと。足や手のひらなどにいつどこでできたのかわからない青あざやかさぶたを発見することが結構あります。私の周りの30代女子にもこういう人が多いのですが、お二人はどうですか？
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニューヨーク在住。
ふぅ、
かっこいい。
かっこいい。いいね、
うん。
アイシングクッキー教室っていうのがアメリカっぽいよね。
うん、ああ、ニューヨーカー？
うん。
アイシングクッキーって何？どんな？
なんかさ、クッキーがあって、その上にさ、うん、なんと砂糖細工みたいなカラフルなさ、
はいはいはいはい、
絵がついてたりするやつ。
ああ、確かにアメリカあんだね。
うんうんうん。
うんうん
うんうん、いやでもなんか自分でもさ、
うん、
20代の頃より30代の方が、うん、こうなんか趣味に走ってんなっていう感じは、
うんうんうん、
すごい感じる、
うん、ね、そうだよね。
なんか20代の頃特に前半とかは、
うん、
自分の趣味よりも人との関わりみたいなのになんか執着してたっていうか、
うん、ああうんうん、
うんうん、なんなんだろうねあれ、
うん、
なんかやったら毎日電話誰か彼かにしたりとか、
うんうんうんうん、
休日は遊ぶ予定がないと不安とかさ、
あ、うんうん、
今思うとアホらしいなって思うんだけど
うん、なんか私市垣さ
ん
をだいぶ知ったのが今の状態のだから意外だ、すごい、
うん、あ、本当、
うん、
そんな人大好きな頃あったのみたい
な積極的に関わってたんだと思って。
関わってたよ、う
ん、じゃあその時はもう一人で過ごすのは嫌だみたいな感じだった？
うん、そうだね。
あ、そうなんだ。あ、変わってくもんなんだねやっぱ。
うん、あ、でもやっぱあれなのかね、周り、うん、その頃は一緒に毎日遊べてた友達が、
うん、
ね、結婚しただの引っ越しただの、
うん、
なんだので、うん、関わりがだんだん薄くなってって、
うん、
結局遊べる人がいないな、うん、じゃあ一人で行っかみたいな。
ああ、
で、まあ一人でやることって言ったら、まあやっぱ趣味的なことに没頭したりとかって自動的になっていくのかなって。
あ、そうだね、うん、環境的にもそういう風になってきた感じなんだ。
うんうんうん。
でもなんかこうなんとか教室みたいなワークショップに行きたいって思うようになったのも30代になってからだな。
あ、本当、うん、なんかちょいちょい行ってるよねこういうの。この間もお料理教室行ったとか言ってたよね。
あ、そうだね、
なんか体験みたいなやつ。
そう、やっぱり同じくらいの年代で独身の人とかだったら誘われて、うんうん、あ、じゃあ私も行くってなって、あ、楽しいっていうコースが多いな、
うんうん、なんかその教室とか行って、
うん、
実際に、
うん、
あ、これ続けたいとか思ったものとかなんかあった？
あ、 結局今やめちゃ着なくてやめちゃったけどヨガかな。
あーヨガ結構長くやってたよね、
うん、
うんうん、
あれはすごい楽しかった。
なんか前さ、
うん、
こうヨガその教室内で、
うん、
仲いい人とかいるけど、
うん、
私はいつも一人みたいなこと言ってたじゃん
言ってたよ
最後まで、
うん、
そのヨガ内では、
うん、
特に仲良くなった人はできなかったの。
できなかったね。
あ本当、
うん、
孤高の存在だったの。
孤高のありがとうねよくわかんないけど先生とは喋ってたけど、
うんうんうん、
慣れ合うのはなんかなと思って。
そうかっこい
い。そう仲良くなれなかっただけ。
強かった。
強かった。
うん。
うん。
そうだよね。私が、ヨガ行こうかなとか言った時めっちゃなんか、
うん、
来て来てって言って
た。喋る人いないからって。
まあ結局行けずに行けない間にもうありがとうさん辞めちゃったけど。
そうだね。
うん。
ちがちさんあれまだやってるの、
う
ん、
どれ
編み物みたいなやつ。
あークロスステッチ。
あそうそうそうそう。
実はやってないさ
あーなんか結構手つけたがるけど、うん、持続はしないもんなのかな。い
やそうなんだよね結局なんか飽きっぽいから、うん、でクロスステッチもそうなんだけど、
うん、
なんかこう道具を一式買った時点で満足しちゃうみたいな。
ああそういう面ありそう、うんうん、
めっちゃある、
うんうん、
いろいろあのクロスステッチ用の、
うん、
針とか糸とか、
うん、
それ用の布とか全部買い揃えたんだけど、
うん
うん、ふうやってやったさあちょっと今はできないからしまっとこうみたいな
やっぱ結局そこ集めるまでが満足だったんだね、
うん、そうだね、うん、あのカナリアとか見てる時めっちゃ楽しかった。
あーでもそうだね、
うん、
うんうん、パーティーの準備すんのが楽しいみたいな。
あーそうだね、
うん、
遠足のおやつ選んでる時楽しいみたいな。
うんうんうん、
そんなもんだよ。
あそうだね。でもなんかいろいろやりたいよね。
そうだね、
うん、
クロスステッチはせっかく道具揃えてるんだから、
うん、
いつかはちゃんとやりたい。
うんうんうん、あこの2つ目の傷が増えたこととか、
うん、
めちゃくちゃ共感するんだけど。
あなんかさ、
うん、
青タンって、
うん、
本当いつっていう時にできてるよね。
できてるできてる、
うんうん、
で治りづらいんだよね。すごい
そう治り遅くなったよね、
うん、そう
あれちょっと悲しいよね、
うんうん、
あ筋肉痛とかもそうだよね。
ああそうだね、
うん、
響いてるよね。
うん遅く来て長引くみたいな、
うん、
乾燥しやすくなってきたし。
あそうそう乾燥もすごいするようになった。私あんま乾燥しないから無縁だと思ってたんだけど、
うん、
足とかがなんか白くなるのがね、
うん、
ショック。
ショックだよね、うん、やっぱだんだん肌質も変わってくよね。
変わってくよね。
うん、うんなんかすごい悲しい話になってきそうだからこの辺で
終わる
か、
ね、
これはちょっとね30代女の現実みたいな、
うん、お二人さん初めてメールします。札幌大好き人間夢とロマンと申します。私は現在三重県在住なのですが3年前まで仕事で札幌に住んでました。ファクトリーと劇団四季の劇場まで走って10秒くらいの場所で最初は何とも思わなかったのですがしばらくして窓を開ければテレビ塔が見えるし大通公園もすぐだしすすきの持ち家通路だけで行けちゃうしすごくいい場所だなとびっくりしました。で出向が終わり内地に戻ってからも北海道が好きすぎて年に3回は訪れてて将来は5年以内には絶対に移住すると決めてます。札幌にいた時は暇さえあればチャリンコで大通りやたぬき工事、すすきのをぶらぶら探索していました。こっちにはないセイコーマートも毎日行ってました。多分誰よりもたぬき工事界隈は詳しいかも。ところでお二人さんにお聞きしたいのですが私は札幌から撮影機からすすきのまでの間と丸山界隈を少々が行動範囲だったのでそれ以外札幌市内はほとんど知りません。将来永住するにあたり総合的にどのあたりに住むのが一番おすすめですか。 ほとんど行ったことがないコトニア、月サム、個人的には野球が好きなのでドームの近くがベストなのですが、良きアドバイスお願いします。以上、紀ノ豊の制服が好きな夢とロマンでした。ではでは。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう撮影機っていうあたり、
うん、
もう札幌人
だよね。札幌人だよ ね。そうそう、この間大阪の人に撮影機って言って通用しなくて、あーと思ったのも
あーって戸惑った
戸惑っちゃったねえ、すごいね。移住するんだって、
すごい、
うん、
いや、このさ、
うん、
そんなにお仕事で来てた時に住んでたあたりがめちゃくちゃ羨ましい。
うん、いいね、
うん、
あ、そうだ、ファクトリー映画館近いもんね。
うん、いいな、ファクトリーまで走って10秒って、
うん、ああ、すごいいい場所だね、本当に。
うん、ね、すぐ街出れるし、
うん、
いいな、
ここで。
いやでもお高いんじゃないこの辺は。
あ、そっか、
うん、
確かに私もなんかちょっとこの辺いいなと思って、
うん、
前調べた時うーんと思ってね、断念した。
バスセンター
らへん、そうそうそうそう、
ああそう、ドームが近い方がいいんだったら、そうだね、それこそ月サムとかはいいんじゃないかなと。
クズミとか、
うん
うん、そうだね、
うん、
ただしそれ以外あんまない、
うん、あのセブン&アイホールディングスしかない。
ああうんうんうんうん、
その、
うん、
福住札幌ドームのとこはさ、
うん、
東方線じゃん、
うん、
だから東方線沿線上とかだったら、
うんうんうん、
いいのかな。
ああ、そうだね、
うん、環状通り東とか、
ああうんうんうん、
栄町とか、
うん、
でも嘘か本当か分かんないけど、
うん、
なんかうちの会社の上司ちょっとスピリチュアル気味なんだよね、
うん、
その人が東区は良くないって言ってた。
うーん
から、
うん、
なんだろう、そういうね、鬼門みたいな、
ああ、あるのかな、
あんのかな。
うーん、そう考えたら私は琴には明るいなって思うけど、
あ、琴にめっちゃ栄えてるよね、
うん、栄えてる、割と服買う以外だったら琴にで完結できるし、
うんうん、琴になると札幌ドームまではちょっと乗り換え
さなきゃいけない、うん、うんうんうん、でも、
うん、
西側はやっぱり雰囲気いいような気する。
あー、でもやっぱ丸山とかは
うん
あるもんね。
そうそうそう、
ちょっとおしゃれだし、
うん、
なんかなんだろう、うん、環境が良さそう、
うんうんうん、安心感があるね、
うんうんうん
うん、なんか清田とかだったらさ、
うん、
車運転する人じゃないと厳しいイメージなんだけど。
ああそうだね、バス、だいたいバスだね、
うんうんうん、うん、
そう、地下鉄駅までバスで行くみたいな、
うん、うんうん
うん、やっぱ地下鉄が徒歩圏内にある方が絶対いいよね。
うん、じゃあ決めた、私のおすすめはことに。
おお、ことに押しますね、うん、
はい、
じゃあ私のおすすめは、
うん、
バスセンター前
戻るんだ、
最初に立ち戻る
うんうん、
なんだかんだそんなドームに行くのも、
うん、
月に何回かとか、
そうだよね、
うん、それを考えるともっと普段の生活、
うんうん、
に便利なことを考えた方がいいかなって
。ああ、うんうんうん、
まあ本当にでもドームの近くがいいっていうのであれば、
うん、
月サム結構でも好きだけど私も。
ああ、
月サムの西じゃなく東が好き、うん、
へえあ、いやなんかわかん、その区別がわかんない。
本当、うん、なんだろう、住んでた友達が多かったからかな、なんか馴染みがあるし、
うんうんうん、
静かかな。
あ、ガヤガヤしてない感じが、
う
ん
う
ん、
そうそう、
うん、
駅にフードセンターあるし、
うん、あ、そうだね、月寒中央駅、
そうそうそう、
あるある、
うんうん
うん、いっぱいあるね、おすすめの場所。
そうだね、
うん、
きっとどこに住んでも楽しい、
うん、
うん、
お待ちしてます、札幌。ではサリーさんからです。ありがとねさん、一垣さん、こんにちは、サリーです。12月に入り、今年も残り1ヶ月となりました。お二人は今年2014年はどんな年でしたか？また来年はどのような年にしたいですか？抱負も聞かせていただけると嬉しいです。 私は今年アゾートに出会い、ラジオを聞く幅が増え、新規開拓をした1年でした。アゾートと出会えた2014年に乾杯。
乾杯、かわいい、
かわい
い。いいね、うん、ひらがなで乾杯。
乾杯。
あ、年の瀬って感じするね。
うん、そうだよね、もう2014年終わるんだ。
早
っ。
あ、1年って早いな。今年1年、
はい、
どんな年でしたかね。
いっぱい喋った。
喋ったね。
うん、一生分喋ったような気がする。
そうだね、それまでなんか大して、
うん、
人と関わったり喋ったり、
うん、
どちらかというと少ない方だったのに、
うん、
だから急に増えた感じはするね、
うん、そして自分のことを喋るとか、
うん、
最も全然なかったけど、なんかねすごいよね、
うん、
ポッドキャスト、
うん、
って思う年でした。
あそうですね、
うん、
なんかもうふわふわしてたな。
ふわふわしてたね。
うん、
うん、
夢かうつつかみたいな、
うん、
うん、
さまよってたね。
うんうん、まあでも楽しい1年を送れましたね。
うん、楽しかったです。
ファイ、うん、あ、口癖ファイ。
あー2015年、
うん、
来年はどんな年にしたいですか。
楽しさを持続させたい。
あー、わかる。そう、
うん、
延長戦だね。
うん、
延長線上にいたい。
そう、なんかより楽しくとか、そんな、
うん、
よりいっぱいください的なことはいらないから、
うん、
今年のこんだけ楽しかったものをまた続けて楽しい思いができたらいいな、
うん、
みたいな。
それはすごくいいと思う。
うん、
うん、
そうだね、せっかくサリーさんがいい振りをしてくださったんで、
うん、
今年のこうやってポッドキャストをやってきて、
うん、
なんか一言、
うん、
今年最後ですから。
はい、
はい、あ、私からでいいですか。
はい、
この北海道の普通のペーペーのお話を聞いてくださってありがとうございます、
うん、
ね、でそれでなんか気に入ってくれたりとか、
うん、
声かけてくれたりとか、
うん、
会ってくれた人たち皆さんに感謝したいです。ありがとうございました。
うん、私もそうですね、3月に始めて、
うん、
ずっと2人だけでやって2人だけで終わっていくって思ってたものなのに、この1年の間でいろいろ関わってくれましたね。
誰に語りかけてんの。
なんかね、それが最初はびっくりしてた、びっくりして正直戸惑ってたんですけど、
うん、
今となっては嬉しいし、まあ、さっき言ったようにこのまま続けばいいなって思ってます。
急に軽いな最後。待ってます。
はい、以上ありがとうございました。
はい、はい、お疲れ様でした。2014年、
お疲れ様です。
はい、じゃあまた来年の配信まで、うん、お楽しみに。
はい、
ということで、
うん、
終わりますか。
はい、
はい、いつものやつ。
30代あずましくない乙女たちではメッセージをお待ちしております。 Gmail のアドレスはazotome@gmail.com、 ブログの URL は azoto.club.jp、 ブログにはメールフォームを設置しています。 Twitter アカウントはアゾート30、ハッシュタグはひらがなでアゾートです。
はい、
はい、
来年もよろしくお願いします。
良いお年を。
良いお年を。